さて今日はですね、
世界の国と題して、お話をしてまいりましたシリーズの最終回であります。出たパソコンってとっても便利なんですけど、時々思い通りに動かないんですね。もう私23の時からパソコン使って、27年間使ってるんですね。結婚生活よりはるかに長いですけど、なかなか思い通り動いてくれないんですね。どっちがどっちかっていうことは別の話として、幸いな国ということでですね、三条の水訓、三条の説教の最初のところ、四福の教えと言われておりますですね、あるいは八福の教えとも言われておりますけれども、これこれの人々は幸いであるというね、イエス様の有名なこの御言葉、一つずつを取り上げて、どういう人たちが幸せな人たちであり、私たちがどうなることが幸せな国を作っていくことになるのかというお話をしてまいりました。ちょうど今参議院選挙が始まってですね、なんか9つ政党があるそうですね。多すぎて、なんかどれがどれだか分からなくなって、その9つのうちに5つは自民党だったり元自民党だったりなんで、だから4つは元自民党みたいな感じでまとめてもらうと分かりやすいんですけど、そんなこと言って行われますが、それぞれにですね、私たちはこういうふうに、政治をやっていきますと、こうすることでこの国が良くなっていくと思いますということを主張しておられます。当然その今非常に経済的に、これは世界的な問題だと思いますけれども、逼迫をしていると、赤字が大変多くなっているというようなことでですね、それをどう改善するかとか、社会保障費はどんどん増えていくけれども、それをどうしていくかとかですね、いろんなことが語られておりますけれども、もちろんその私たちの生活というのは、お金を土台としておりますし、福祉だとか教育だとかそういうものも全てが、お金を土台として動いているので、お金がなければ何も始まらないということは現実的な問題ではありますけれども、しかし、それぞれの政党の政見放送を全部聞いたわけではありませんが、誰一人としてですね、心の話はしませんね。日本人がこういう心を持ってほしいとかね、こういう高い理想を抱いて、行く国になりたいと思ってますとか、そういう話をする人が9つもあるんだからね、一つぐらいあってもいいんじゃないかと思うんですが、なかなかそういうことにはならないようですけれども、私たちは、どうすればこの国が幸せな国になるのかということをイエス様の御言葉によって学ばせていただいているわけであります。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるという、ここから始まりましたね。心というのは霊のことであってですね、霊の貧しさ、霊が満たされることを願う、物質の豊かさではない、あるいは心の豊かさでもない、霊が神によって満たされるということが人間にとって最も大切なことだという、そういう願いを持っている人たちによって幸せな国というのは作られていくんだというのがこの教えの始まりでありました。悲しむ人々は幸いである。今悲しんでいる人だけではなくて、誰かのために悲しむ気持ちを持っている、悲しみを持つ、悲しみを伴う愛、悲哀の心を持つ人々は幸いである。そういう人たちによって幸せな国が作られていくんだ。柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る。 平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。この8つですね。で、先週7番目を飛ばして8番目の義のために迫害される人々は幸いであるというお話をいたしましたが、今日は一つ戻りまして、この黄色くなっております平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるという、この御言葉を共に学んでいきたいと思います。この言葉は、私どもこの被爆地広島ではですね、8月に必ず平和記念礼拝を持っておりますけれども、その時には、必ずと言っていうほど取り上げて、共に読む御言葉でありますけれども、私たちにとっては、そしてもちろん世界の人々にとって、この御言葉は願いでありですね、また常に学ぶべき御言葉であろうと思います。で、平和を実現すると訳されておりますが、言語はこれは一つの単語でありまして、平和という単語と実行するという単語が一つになっています。で、英語ではこれはピースメーカーですね、ピースメーカーズという訳を、昔から多分ずっとピースメーカーズという訳ではないかと思うんですが、平和を作る人ですね、ピースメーカーですからと訳されております。で、日本語の聖書では平和を実現すると新共同訳しておりますが、平和を作る人と訳していた時もあったと思います。で、平和を実現するというのはじゃあ一体どういう意味かということですが、そうでない意味を考えると、その平和を実現するということの意味が少し分かってくると思うんですが、平和を実現するということの反対はですね、当然平和を壊すということですね。平和を壊す人、人と人との平和を壊す人、国と国と民族と民族との間の平和を壊す、破壊すると、もちろんそういうことがあってはなりませんが、残念ながらですね、そういう人もおりますし、あるいはまた私たちもそのように振る舞ってしまうことがあるかもしれません。国と国との話をするとですね、今でも世界中で内戦が行われたり、国と国との紛争が起こっておりますね。で、その背後には武器商人のですね、暗躍があると言われてますね。戦争がないと武器が売れないですから、だからいろいろこの背後で焚きつけてですね、戦争を起こしていると。で、こっちと向こうで銃を構えている人が同じ国の銃を構えてたりするわけですね。結局は武器を作っている人たちが戦争をさせているという構図は間違いなくありますね。もちろんそれだけではありませんけれども、そういう人たちは平和を壊す人であります。オバマ大統領はですね、積極的にこの核を廃絶しようというふうに言っておりますから、大変ありがたいことですけれども、一日も早くですね、地球上に何千発もある核兵器がなくなってほしいと思いますね。そしてもちろんそれだけではなくて、その他の武器も全て、この地上からなくなっていくことが私たちの願いですよね。武器っていうのは人を傷つけたり殺すためだけの道具ですから、考えてみたらそんなものは全く必要ないものなんですよね。地球上にいらないものですよね。人を傷つけたり殺したりする道具はいりませんよね。そういうものが山ほどあって、そしてどんどん製造されてですね、消費されているということは悲しむべきことであります。ローマ書の16章の17節に、あなた方の学んだ教えに反して不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい、彼らから遠ざかりなさいという言葉があります。これは残念なことにですね、教会の中にこういう人がいると言っているんですね。学んだ教えに反してっていうのは、私たちが学んだ教えというのは一致していく教えですね、許し合っていく教えですし、一つになっていく、互いに許し合って愛し合っていくという和の教えでありますね。 もともと日本は和の国で、和をもって尊しとなす国でありましたけれども、今はそれほど重要視されなくなってきてますが、でも神様は私たちが和合する心を合わせていくということを願っていらっしゃいます。しかし、そういう教えに反して、互いの和を壊したり、またつまずかせようとする人たちがいるんだと。だからそういう人たちに警戒しなさい、遠ざかりなさいと言ってるんですね。だからそういう人たちがいることは非常に残念だけれども、そういう人たちを遠ざけて、遠ざかりなさい、あるいは遠ざけなさいとパウロも警戒を私たちにして教えております。平和を壊す人がいるということは残念なことですが、それも事実でありますし、私たちはそうなってはならないと思います。もう一つ、その平和を実現する人でないタイプの人がいるんですね。それは平和なふりをする人です。平和なふりをしている。これはどういうことかというと、こう表立って争いとかいさかいとかはないけれども、でも実は、その内面ではですね、水面下では、憎しみ合っていたり、嫌い嫌悪し合っていたり、本当にこう表面だけ、表面上取り繕って、いると。でこういう関係であることに満足をする。さらに言えば、今は何も起こっていないからもうそれでいいんじゃないかと。そんなにもっと分かりやすく言えば、みんなが仲良くしようなんてことはあんまり考えなくていいんじゃないか、まあそれなりに、なんとかなってるんだからっていうんですね、まあ、事なかれ主義というかね、こういう人たちのことでありまして、これももちろんこの平和を実現する人ではありません。もちろんここではこういう人たちはダメだと言ってるわけではなくて、平和を実現する人になりなさいとイエス様おっしゃってるんです。平和を実現する、あるいは平和を創造する、平和を作り出す、これは人と人が心から許し合って愛によって結ばれる生産的な関係を作り出そうとする人のことであります。人と人が、なんとなく何も喧嘩してないからいいというんじゃなくて、心から許し合って、イエス様はヨハネによる福音書の中で繰り返し言ってらっしゃいますけれども、私の与える新しい戒めは互いに愛し合うことであると。互いに大切にし合って、そして互いの関係を通して成長していくことである。そういう関係を築こうとする人のことであります。でこういう人がこの幸いな人と呼ばれてるんですね。何もないからこうなんかこう倒れないようにバランスを一生懸命保っているということではなくてですね、どっしりと構えてしっかりといい関係を築いていきましょう。そういうことが、そういう人をイエス様は幸いな人と呼ばれているわけであります。イエス様はこの平和ということに対し関してですね、とても大切な原則を持っていらっしゃいます。それは例えばマタイの5章23節から24節に、あなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさいと言われている。神殿に行って祭壇に供え物を捧げようとしたその時に、あ、そういえば昨日喧嘩したままだったな、ね、そういえばあの人と随分、まあ、何日か前に喧嘩をして、気まずいままだったなと、そういうことを思い出したらですよね、まあそこまで来てるんですからね、供え物を捧げてそれから終わっていきゃいいようなもんですが、もうそこまで来ていても供え物を祭壇の前に置いて、まず行って兄弟と仲直りをしなさいと、これがイエス様の原則なんですね。つまり供え物というのは何でしょう、 神様との和解の象徴ですよね。神様との和解を成立させる前に人との和解を成立させておきなさいというのがキリストの教えなんです。この辺がこのキリストの教えの私はとても面白いところだと思いますね。まず神様を礼拝しなさい、神様を第一にしなさいという教えはもちろんありますけれども、神の国とその義を第一にしなさいという教えはありますが、でも神様に供え物を捧げようとするときに自分に反感を誰か持っている、誰かと仲違いをしている、うまくいっていないということを思い出したら、その人と仲直りをするのが先だと言っているんですね。とても興味深いと思います。仲直りしてそれから帰ってきて供え物を捧げなさいとありますから、そこ置いといて、ちょっと祭司さん今から私仲直りしてきますから、これ私のですから誰か持ってかないように見といてくださいですね。また私たちがいつも祈っております主の祈りですね。私たちの負い目が、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにとありますけれども、この負い目のある人を許しましたようにというのは、まず私たちが、人を許しました、だから神様は私を許してくださいというのがこの主の祈りなんです。神様どうぞ許してください、そうしたら私もあの人を許しますからということではないんです。あの人を許しますので、許しましたようにと、これ多分ちょっと正確なことは覚えておりませんけれども、こちらの方がもう時間的に言うと過去のことになってたと思うんです、もう許したという大前提のもとに許しますからと、許してくださいと言ってるんですね。これ結構厳しいですよ。いや神様私をどうぞ許してください、私はあの人は許しませんよ、私は死んでも許しません、あの人のことなんか、あの人がいるからこの世の中悪くなるんですから、私があの人を許して、あの人をますますつけ上がって、ろくなことはありませんから、私はあの人のことは許しません、なんて思ってしまいますけれども、それダメなんです。あの人を許しましたように、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ。ごとくっていうとですね、許すことと許されることがなんか同時並行な感じがしますが、そうではありません。許したようにどうぞ許してください。これがつまり私人と人との和解があって神との和解があるというのが、これがキリストの原則なんですよ。人との和解がないとなければ神との和解はないんだ。非常にやはりイエス様はこのことについては厳格で厳しいと思います。いつもここを読むたびに思いますね。ああ、やっぱり私は許さなければならない。でもイエス・キリストご自身がですね、まさにこの私たちが人を許すことができるように、いかがでしょうか、私たちのために十字架にかかって死んでくださった。キリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。この双方というのはユダヤ人と異邦人ということですけれども、別にこれはユダヤ人と異邦人に限定する必要はありません。私とあなた、彼と彼女、彼と彼、あの国とこの国、人と人ですよ。この双方をご自分において一人の新しい人に作り上げる。ここにですね、そのキリストの願ってらっしゃる平和のビジョンがあるんですよね。この二人の人を新しい人に作り上げられるというのは、夫婦の奥義を説明するときに使われている言葉なんです。神様は、一人の男と一人の女を結び合わせて夫婦とされる、そして一人の人にされるということですけれども、でもそれは、実は全ての人において人と人とが結び合わされて一つの新しい人になっていってほしいということの型だと思うんですね。ご自分において一人の新しい人に作り上げる。 だからキリストは私たちが見せかけの平和で、ただ喧嘩しないで、なんとなくまあ、同じ時間を共有しているとか同じ時間を生きているという姿を良しとはされてないんですよ。しょうがないなと、人間罪深いんだからとは思ってらっしゃらないんですね。やっぱり人と人は双方が一人の人に作り上げられるかのように深く許し合い結び合ってほしい、そういう願いですよね。十字架を通してこれを実現されたんだと。十字架を通して互いの敵意をご自分が背負われたんですよね。お互いお互いを裁いてしまう許せない憎悪や憎しみ怒り、そういうものをキリストが全部背負ってくださって、私がそれを背負うからあなたたちは許し合いなさい、互いの一つの人となっていくように、まさに一人の人になっていくように心を合わせて成長していきなさい、そう願ってらっしゃる。でこの両者を一つの体にして神と和解させている。でここでも原則があるんですね。つまり人と人とが結び合わせて、この結び合わされた人が神と和解する。十字架の横軸と縦軸ですけれども、まずこの人と人とが許し合うように、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からないでいるのですと十字架の上で祈られた。その祈られた先にはキリストを十字架にかけてたけたあのローマの兵隊であり、あざけっていたファリサイ派や立法学者であり、祭司長であり、また逃げ去ってしまった弟子たちでありますね。彼らを許してくださいと、キリストがまずそう祈られました。そして彼らが一つになって敵意を廃棄していく、そして神に許されていく、そういうことを願われたわけであります。でこの実はですね、まあ、ちょっと先ほどの、説明の中で説明をし忘れていたことがあるんですけれども、この平和を実現するということにはですね、2つの意味があるんですね。1つは自分と誰かとの平和の問題です。私とあなた、私と皆さん、自分と誰かとの間に平和を実現していく、人と、そして人と人との間に平和を実現していく、2つの意味があります。もちろん私はあの人を許し、あの人を受け入れ、あの人と良い関係を作っていくということが平和を実現することですけれども、その次のステップはですね、人と人とが結び合わされていく、人と人との間に平和が実現するように自分が働いていくということなんですね。でキリストはまさにこのキリストご自身が人と人とを結び合わせる、神と人と結び合わせ、人と人とを結び合わせる、この意味における平和の実現者、ピースメーカーでありました。キリスト自身は犠牲を負われました。キリスト自身は命を失われましたけれども、そのキリストを通して私たちが、の間に平和が実現できるように、その命を捧げてくださいました。私たちがこの自分と誰かとの間に平和を作ることも難しいのに、人と人との間に平和が実現するように働くなんてことは果たしてできるんでしょうか。これ非常に難しいことだと思いますね。なんか変に間に割り込んで、後で偉い目にあったりね、自分はそんなつもりでないのに、非難されたりですね、そういう可能性があればあるかもしれません。しかしながら、神様が私たちに願ってらっしゃることは、この人と人との間の平和のために私たちが働いていくということだと思うんです。ただ自分と誰かの間だけではなくて、人と人との間の平和が実現するようにそれぞれが 私たち一人一人が用いられていくということを神様は願ってらっしゃると思うんですね。で今日はですね、まあ、最後にそのような働きをしてらっしゃるその方を紹介、そういう働きを紹介して、参考にしたいと思います。で以前もこちらの教会でお話しくださったですけれども、ご存知の方も多いと思いますが、1994年にですね、アフリカのルワンダというアフリカのちょうど真ん中あたりに位置する四国の4分の1ぐらいしかない小さな国だそうですけれども、人口が800万人ぐらいのですね、この国で、内戦というかですね、大量な虐殺が行われました。その背後にはヨーロッパのどっかの国が、糸を引いていたというような説もありますけれども、あんまり、どこどこなんていうと怒られますが、で仏族と土族ともう一つ小さな部族があるんですが、この仏族という 85% を占めるこの民族がですね、土族を抹殺しようとしました。で3ヶ月もの間に100万人もの人が殺されたそうです。800万人しかいないのに100万人殺されたんです。100万人と広島市の人口ですよね。もう本当にもう恐ろしい、おぞましい、大量な虐殺が、行われたわけであります。で土族はですからもうほとんどこの虐殺によって、壊滅的な打撃を受けた。でも仏族の中にも土族を支援する人たちもいて、その人たちも殺されたそうです。でこの写真はその虐殺の、記念館というかですね、そのことを忘れないための記念館のに並べられている頭蓋骨の写真ですけれども、ご覧になってお分かりのように頭蓋骨がに穴が開いてるんですね。つまりこれはこの鈍器のようなもので、頭を殴られたりですね、何かを、突き刺されたりして、絶命した人が多かったということの証拠だそうです。これはごくごく一部ですね。100万人ですから。今でもその殺戮が行われたところには、刺繍が漂っている。とても、もう近づけないぐらいの状態だそうです。でその94年ですから16年前ですけれども、いまだにその、当然のことですが、そのことによって、多くの人が心に傷を受け、あるいは体に傷を受けですね、っておりまして、その傷はなかなか癒えません。当然のことながらこの部族の間には激しい憎しみが、その以前からはですね、以前はですね、そういうことはなかったそうです。どちらかがなんか牧畜民で、どちらかが農耕民族であったそうですけれども、この何らかの陰で暗躍する人たちがいてですね、こういうことが起こしたんじゃないかと思いますけれども、いずれにしても、非常にこの深いですね、溝ができてしまう、その憎悪がここに生まれてしまったわけですね。でこれをそのままにして、置くわけにはいかないということで、彼らの間にこの仏族と土族の人たちが、の間に平和を実現するためのプロジェクトが生まれたんですよ。でこれはリーチプログラム、リーチと呼ばれているそうですが、リコンサイルエヴァンジェリズム何とかかんとかっていう、ちょっと私も忘れましたけれども、つまりその、これを始めた人は現地の牧師さんだそうですが、ルワンダ大虐殺により傷ついた人々の癒しと和解を目的に創設された現地の教派を超えたキリスト者による非営利活動である。そして私たちの教会も協力しておりますが、日本国際飢餓対策機構ですね、 JIFH のスタッフもそれに現地に行って働いておられたり、あるいは経済的にも援助しておられるそうです。 で、このリーチの活動というのは癒しと和解のセミナーを開いたり、加害者被害者による社会活動、加害者と被害者が一緒にですね、スポーツをやったり演劇をやったり、あるいはその収入を得るような活動をしたりすると。罪を告白した虐殺の加害者が被害者のための家づくりに取り組む償いのプロジェクトなど、さまざまな活動を通して人々がかつての悲劇から立ち直り信頼を再建していくことを助けているそうです。こういう活動が行われているんですね。で、これはそのいわゆる、まあ、経済的な支援とかですね、いろんな政治的な働きによってはですね、もたらされないものですね。この人と人との心がつながっていくというのは、まさにこれはこの聖書の教え、キリストの教え、キリストによる和解というそのことがなければ、決して互いに許し合うということはできないと思うんですよ。まさにここにはそのピースメーカーズですね、平和を実現する人たちの働きがあるということなんですね。で、この写真は今申し上げたリーチの働きの一部でありますけれども、右の上にあるのはこのさっきもありましたけれども罪を告白した加害者の人が被害者の人と一緒に家を建てる。また隣はですね、この一緒にサッカーをするね、サッカー場を作るということで、みんなで草刈りをしている様子だそうです。で、この下はこの被害者と加害者が一緒になってですね、ダンスチームを作って演劇を行っている。で、こういうような活動が行われているんですけれども、まあ、最後に紹介したいのはその活動の中で生まれたですね、クワイアですね、彼らのこのが作ったその歌を聴いてみたいと思うんですね。前におられた。 とっても素敵な、ね、歌でしたけれども、まあ、このようにして、まあ、修復が不可能だと思われていたようなですね、この互いの民族の、争いというか憎しみがですね、徐々にではありますけれども、キリストの福音によって、癒されて、そこに平和がもたらされているということは、なんと幸せなことでしょうか。やはりこのキリストの福音には力がありますね。で、これはこの人たちの間にだけ起こることではありません。すべての人と人との間にどんなに激しい憎しみがあり、生きしがいがあり、また埋めようのない溝があるように見えたとしても、キリストの愛によって埋められない溝はないんだという証ではないかと思うんですね。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。この八福の教えの中で、最もなんていうか、まあ最高の褒め言葉というかね、賛辞だと思いますね。神の子と呼ばれると。でも本当に神の子と呼んでもいいような働きじゃないでしょうか。でもそれは私たちに託されている働きなんです。ただまあなんとなく何も起こってないからいいじゃないかということではなくて、もっと互いに許し合って理解し合って深い関係を築いていけるんじゃないだろうか。それをキリストは願ってらっしゃるし、そのために私たちは福音を託されているし、そのために許す思い、力が与えられているんじゃないかと思うんですね。そのために愛する愛が与えられているんじゃないかと思います。平和を実現する人になりたいものですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、心から皆を賛美いたします。今日は幸いな国のシリーズ最後のお話をさせていただきました。イエス様は私たち一人一人を互いに許し合い愛し合って一つの人のようになっていくことを願っていらっしゃいます。そのために神の位を捨て人となり十字架にかかり、その命を捧げくださいました。その死を決して無駄にしてはなりません。私たちが許すときに、人を許すときに神は私たちを許してくださるということを学びました。またキリストの愛を持っていくならば、どんなに困難な人と人との間の溝であっても、問題であっても、これを埋めることができる。そこをむしろ喜びと幸せの実る場とすることができる、そう学ぶことができて感謝をいたします。私たちを平和を実現する人としてあなたがお持ちくださいますように。神様、まだまだ多くの争いがあり、また世界では今も戦争が続いております。私たちにできることは本当に小さなことですが、常に平和を実現するために何かをさせていただきたいという思いを持ち続けることができますように。またもし私たちの中に許すことのできない、愛することのできない人がいるとするならば、どうぞ今キリストの血潮によって私たちの心にあなたの愛を豊かに与えてくださって、どうぞより優れたしっかりとした平和な関係を築いていくために一歩踏み出させてくださいますように。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。